2020年2月23日です。
お呼びいたします。
はじめに旧約聖書イザヤ書57章14節から21節までお読みいたします。聖書の中ほど1155ページの下の段最後の1行からお読みします。主は言われる。盛り上げよ、土を盛り上げて道を備えよ。私の民の道からつまずきとなるものを除け。高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。私は常しえに責めるものではない、永遠に怒りを燃やすものでもない。霊が私の前で弱り果てることがないように、私の作った命あるものが、貪欲な彼の罪を私は怒り、彼を打ち怒って姿を隠した。彼は背き続け、心のままに歩んだ。私は彼の道を見た。私は彼を癒し休ませ、慰めをもって彼を回復させよう。民のうちの嘆く人々のために、私は唇の実りを創造し与えよう。平和、平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも、私は彼を癒すと主は言われる。神に逆らう者は巻き上がる海のようで沈めることはできない。その水は泥や土を巻き上げる。神に逆らう者に平和はないと私の神は言われる。続きまして、新約聖書ルカによる福音書4章31節から37節までお読みいたします。新約聖書108ページの下の段です。イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。ところが街道に汚れた悪霊に取りつかれた男がいて、大声で叫んだ。ああナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力とをもって汚れた霊に命じると出ていくとは。こうしてイエスの噂は辺り一帯に広まった。そこまでです。それではしばらくの間、各自で心を静めてお祈りのために心を整えてください。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、今日もさまざまな事情を整えていただき、礼拝に出席を許され、心から感謝いたします。 日頃当たり前のように主の日の礼拝に出席しておりますが、このところの感染力の高い病が広がる中、それは当たり前ではなく、そして今日もまたあなたの守りの中で教会での礼拝へと導かれている恵みを思わずにはいられません。この不安の多い週を確かな御言葉によって始められる恵みに心から感謝申し上げます。昨日は高齢者施設に数名で2人の姉妹を牧師ほか訪問することが許され、姉妹方のあなたへの確かな信頼が示され、豊かな交わりが与えられ感謝でした。けれどもすぐる週もつぶやくこと多く、自分中心に過ごすことが多くありました。今困難な状況にある方々への取りなしの祈りの足りなかったことを思います。どうかあなたからの多くの恵みに応答して、病や不当な虐待に遭っている子どもたち、争いや貧困、飢えている者たち、心がささくれ愛に乾く者たち、年を重ねることにより孤独の中にいる者たち、不当な差別に遭っている者たちに、それらの方々にあなたの慰めと守りと平安がありますように心から祈ります。特にお連れ合いを天に送られた姉妹はじめご遺族にあなたの慰めが豊かにありますよう祈ります。ただいまは先にも述べましたようにコロナウイルスの不安が世を覆っております。この試みの時、信仰を失うことなくさらに強くされますよう、御心ならば一日も早く沈静化し収束しますよう願い祈ります。一方、この国を治める人たちの不誠実や怠慢は目を覆うものがあり心痛めております。どうか主が彼ら為政者を正しく導いてください。人々が投げやりな生き方をせず、真実なる方を見上げて恵みに応えて希望のうちに生きることができますようお導きください。今週の祈祷代、仲介議長書記の健康が守られるために祈ります。3月には鶴見教会で第69回定期仲介が開かれる予定ですが、その準備に当たられる議長、また特に多忙な書記の三輪牧師の健康と働きを守りお支えください。これから御言葉に聞きます。語る牧師を聖霊で満たし、聞く私たちを素直にし、よく理解できますよう導いてください。さまざまな事情で礼拝に出席できない方々をその場にあって豊かに祝してください。礼拝に仕えるすべての人の働きをお支えください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌466番 新型コロナウイルスの感染が拡大し、ついに埼玉県にも感染者が現れたと、そういうニュースが伝えられてきました。で、まあ、ここまで来ると本当に身近なところにまで迫ってきてるんだなということは容易に予想されますし、またそのような心構えと危機感を持たなければならない、そのように感じています。私のような高血圧の万年寝不足、しかも気管支喘息を持っているものはこれに戦々恐々としているわけです。しかしまだ比較的若い部類に入れていただいておりますから、最も危険なのはやはり、持病を持つ高齢者とか、疾患を持つ高齢者というようなことになってくると思います。で、教会にはご承知の通りたくさんの高齢の方々がおります。驚異的なお元気な人たちばかりですけれども、とはいえ高齢者であるという事実は変わらないわけで、その皆さんと共に礼拝を守っているということですから、そのお一人お一人のたくさん、おられる人たちの一人一人の大事な健康、大切な命を教会の判断で脅かすわけにはいかないと思いまして、今日皆さんの集報ボックスあるいは受付で配布いたしました、感染の広がりに伴う手術礼拝集会の措置というそういう文書を書き配らせていただきました。専門家である浦和教会でも大変お世話になっている医師のアドバイスをもとにして、またカトリックや聖公会などの他教派の対応なども参考にしながら、私の文書として草案を書き、そして長老たちにそれを承認してもらう形で今日お配りしたわけです。今日は2月23日ですが、1日前の日付にこだわったのは2020年2月22というのが語呂がいいからとですね。ただそれだけの話で、多少の遊び心も入れておいたということですが、数日内容をずっと考えていました。木曜金曜あたりずっと考えてですね、現実実現可能なことをですね、とまたそうではないことっていうのもいろいろあって、そのお医者さんのある方とお話をする中で、賛美歌の回数を減らしたらどうかとかね、聖書朗読をやめるというのはどうかとかいろいろあったんですけども、さすがにそれはその実現可能な部類に入るのかどうか、礼拝の内容を一気に変えてしまうというのは主日礼拝としてどうなのか、いろいろそんなことも考えまして、礼拝としては形としてはこのままやって、そして最低限これだけはやっていこうというものを書き記したわけです。それは本当に難しい問題もございまして、特に礼拝に関わることですね、あるいは聖餐式に関わること、そして祈祷会などの中止に関わることであります。で、特に聖餐式をですね、3月から4月まで中止にしたというのは 私にとっても非常に苦渋の決断でございました。私たち改革主義の伝統に立つ教会として、この聖餐式は大事に守ってきたわけです。耳で聞く御言葉だけではなく、目で見て、味で、舌で味わう、手で触れてね、舌で味わう御言葉としての聖餐式は、私たちが肉体とは離れ得ない存在であるということを実感すると同時に、実際に目で見て手で触れて味わうというような、五感を使わなければ、私たち人間はキリストの救いに預かっていることに確信を持つことのできない、揺れ動く存在であるという、そういう意味もあるわけですね。そういう人間の弱さ、罪があるからこそ、聖餐式は大事にしてきたわけです。それは十二弟子のトマスが、この指を脇腹に差し込んでみなければキリストの復活を信じないと言った、あの触れなければわからない、触らなければわからないと言った、その五感を使わなければわからないと言ったあの罪と同じように、その後キリストが現れて、見なくても信じる者は幸いであると語られたように、見なくては信じることができないという私たちの罪深い心があるからこそ、この聖餐式は大事に守られてきたわけです。しかし昨今のこの感染症の拡大を鑑みるときに、信仰的、神学的に大事にしてきたこれを一度中止しなければならないという判断にしました。ともすればこのような判断に否定的な思いを持つ方がおられるかもしれません。浦和教会にいなかったとしても、他教会、他教派の中から信仰的な、儀礼的なものを簡単にやめるとはどういうことなんだと、不信仰ではないかという批判をもしかしたら受けるかもしれない、そういう場合もあるやもしれぬとも思います。特に保守的な教派であったり、ファンダメンタルな信仰を持っている場合は受け入れられない措置なのかもしれません。しかしながら、今回の対応についていろいろと考える中で、出した結論は、結果として聖書的な判断ではなかったから、とりわけ新約聖書的な判断であったのではないかと、思っています。で、どの部分が聖書的なのか、どの部分が新約聖書的なのかということが、疑問に思われるかもしれませんが、そのことに関連しながら今日の箇所に目を向けてみたいと思います。今日与えられたルカ福音書、汚れた霊に取りつかれた一人の男性が出てきます。この汚れた霊というのは、おそらく今でいうところの精神疾患であったり、あるいはそのような心の問題であったと思います。当時それを汚れた霊に集約させて、考えて、そこにはイエスが街道で教えを語り、人々がその教えに驚嘆し驚いていたという場面です。街道に汚れた霊に取りつかれた男が入ってきて、このように言います。ああ、ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖女だと、このように言います。この言葉は大変に面白いなと思うんです。構わないでくれと悪霊が言ってくる。構わないでくれということはどういうことでしょう。イエスが構ってくるということが分かっている。つまり追い出されることがなんとなくこの悪霊自体の中で分かっているんですね。悪霊がこの人に取り付いていることは、この人にとってノーマルのことではないことを悪霊自体が分かっているような、そんな書き方だと思いませんか。悪霊自身が自分の悪性に気づいているというかね。そしてキリストはそれを追い出そうとする方であるということを悪霊自身が知っているということなんですね。非常に面白い。人間自身そう考えるとですね、私たちどうなんでしょう。人間が人間的な生活をするときに、本来あるべきではない何かがあった。それが病気であれ、不安な心であれ、心配事であれ、何かにっちもさっちもいかない何かであれ、そういうノーマルではない状況にあるときに、私たちはそれを何かこう追い出し たいという思い、あるいはそこにその不安があることが良いことではない、ノーマルな状態ではないということをなんとなく感じるわけですね。でも、もっと突っ込んで言うと、私たち人間には本来人間的な行為、そもそも人間が持つべき状態がどういうものであるのかというのをなんとなく人間は分かっていて、そして神様もそれを私たちに与えようとしているはずなんですね。しかし人間は分かってるけどもできないという罪がある、ね、分かっちゃいるけどやめられないというね。昔スーダラ節ってのありましたけどね、やめられない罪、分かっちゃいるけどそれができないという、つまりジャン・カルバンが言うところの罪に傾く私たちの心があるということが、まあ、スーダラ節の本心にあるわけですね。人間というものが、その罪の中にこう下っていってしまう、傾いて落ちてしまう、その罪の傾きこそがそうなってしまうのだと。そして悪霊自体はそのことを分かっている。自分の存在がその人を悪に傾かせていくというようなことが分かっている。そしてキリストが神の聖者であることが分かっていると、自分が悪霊であることを知っているという、そういうことがここに書かれている。つまり構わないでくれという言葉には、自分がここに取り付いていることはふさわしくないということを取り付いている側が知っているという面白い発言だということですね。で、これに対して主イエスは言うのです。黙れ、この人から出ていけと叱責されます。すると悪霊はこの人を人々の中に投げ出して何の傷も負わせずに出ていったと書かれています。で、このイエスは奇跡の技によって悪霊を取り除き、本来あるべき状態に回復させた。で、そこで大変印象的な言葉があります。何の傷も負わせずに悪霊は立ち去ったということなんですね。で、これが何を意味しているのかは聖書からははっきりとわからないんです。何の傷も負わせずにというのは、周りの人たちに負わせなかったのか、それとも、この取り憑かれていた人にか傷を負わせなかったのか、主体がわからない。そして行為主体もわからないんです。悪霊が周りの人たちに傷を負わせなかったのか、それともイエス様が負わせなかったのか、そこもはっきりとは実はしていないんですね。だからこの状態というのがどういうものなのかは明らかにはなってはいないんですが、しかし、まあ、大きく言うと、この行為全体がイエス・キリストの癒しの技の行為であるということは言えると思うんです。つまりイエスの癒しの技というのは、悪霊もろとも取り憑かれた人を罰すること、痛めつけることが目的ではなく、その人あるいは周囲の人たちを生かすこと、キリストの癒し、キリストの命の捉え方はまさにこの傷をつけずに、この人をあるいは周りの人を大事にするという、これがキリストの命の捉え方であり、キリストの技の本質なんだと思うんです。つまり本来あるべき状態に戻すためには、ノーマルではない状態を切り離すということ、それがキリストの目的であって、そこに取り付いているこの状態を罰してみたり、痛めつけたり、ね、そういうことではないのだ。キリストの奇跡は殺すことや滅ぼすことが目的ではない、生かすことであり、命を与えることがキリストの癒しの技なんだと。愛すること、許すこと、そして救うという行為、それがキリストの奇跡の本来的なものなのだと。何の傷もどこにも負わせずに悪霊を追い出させるという奇跡、それを主は行うのだということです。とにかくキリストは生かす主であるのだということがここに書かれているんだと思います。そしてもう一つ 今日の、説教題にもなっております。権威という言葉、これも非常に重要なんですね。で、権威と聞くとどうしてもなんかこう偉い人とか偉さを持っている人とか権力を振るう人というような印象を受けるかもしれませんが、しかし本当にそうなのかと。32節、人々はその教えに非常に驚いたという言葉には、権力を持っているという意味は含まれていませんね。その権威に非常に驚いたというような意味、つまり、仰天するとか驚嘆するというような強い言葉の意味をここで表すわけです。つまりイエスの教えを聞いた人たちは仰天したということですね。その権威、じゃあどういう権威だったか。で、この権威とは何かについて、ある、ね、サイトでね、こういうことが書かれて非常に勉強になったので、引用したいんですが、権威とはその事柄についてよく知っているということだということが書かれていてね、面白いなと思ったんです。例えば虫博士とかね、スイーツ博士とかいますけども、いろんなこう博士がいますけれども、それはその事柄についてよく知っているという意味での権威ですね。病原体の権威とかね、医療の権威というのもそうですね。そのことについてよく知っているという、その道の権威とかいうことですね。じゃあ聖書に出てくる権威というのは、聖書の権威とは誰かというと、律法学者、それからファリサイ人、それから祭司長、そういうような宗教的な中心的な人たちなわけです。で、彼らは聖書をよく勉強し、神様についてよく知っていた、そういう意味で権威だったわけですね。神様との付き合い方についてよく知っていた、神様から与えられた律法についてよく知っていた、そういう人たちです。それが聖書に出てくる権威者だったはずなんですね。しかしここで注意したいのは、神様についてよく知っている人は神様を知っている人とは異なるということなんですね。ファリサイ派律法学者は神様についてよく知ってたんだけども、神様を実は知らなかったというのがイエス・キリストの、言っていることなんですね。例えばじゃあ私たちはモーツァルトを知っていると言ったときに、モーツァルトと食事をしたとか、よくランチに行ったことがあるとか、そういうわけじゃないわけですね。モーツァルトの性格や何から何までよく知ってて、いや本当あの人ね、人がいないところで悪口言うのよ本当にっていうような、そういう人間的に知っているではなくて、何年何月に生まれ、どういう作品を書き、7歳では交響曲を書いた、こういう知識としてモーツァルトについて私たちは知っていると言いますよね。つまり神について知っているというのは聖書の権威の言い方かもしれませんけれども、イエス・キリストはまさに神様を知っていたと、神様のことではなく神様を知っていたと、その違いが聖書に出ている、この違いなのだと。そしてそれこそがファリサイ派がキリストを糾弾しようとしたこの決定的な差なんだということなんです。そしてキリストの持っていた権威というのはファリサイ派とは雲泥の差であった。その違いは何かというと、ここなのだと言っているわけです。質が違う。キリストは神の身分でありながらとパウロが述べるように、存在自体が神であるというキリストと、神について知っているのとは全く違っているということですね。で、このキリストが今日の箇所で悪霊を追い出した、神が悪霊を追い出したという、それが安息日に行われたという、それが今日の箇所なんですね。で、今日の箇所4章31節に安息日にこれが起こったとありますけれども、実はこの後ね、ルカ福音書はここに布石を打っておいて、2章後にね、これが非常にこう響いてくるんですね。ストーリーの中にうまくこれを、安息日にという言葉を入れているわけです。ずっとここから下ります。2章6章の6節以下で手の苗た人を癒す話が出てきます。でね、6章の7節でこう書かれているんです。律法学者たちやファリサイ派の人たちは訴 訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していたと。ここは書いてますね。そしてイエスは安息日に苗た右手を癒してあげるわけです。しかしこの当時の権威者たちは何て言っていたか。聖書についてよく知っている権威者たち、神様についてよく知っている権威者たちは何て言ったかというと、安息日には一切何の仕事もしてはならないと聖書には書いてあるではないかと主張していた。それが権威者たちの発言だったわけです。でそれに対してイエス・キリストは、この苗た人の命を大事に生かす神だから、苗た手を生かすようにするわけです。回復の神だから、これを回復させるわけです。神の日に、主の日にそれを行うわけですね。でここがファリサイ派に批判される部分になる、逮捕される口実を作る部分になっていくということです。そして6章の11節に書いていますね、怒り狂ったと。ここが、まあの布石として今日の箇所に、安息日に街道でということが書かれているわけです。じゃあなぜ主イエスは安息日に癒したんでしょうか。このことについて次のように書かれています。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことかと。まさに主イエスのすべての行為の根底にはこの言葉が通奏低音のように流れている。善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことなのかと。今日の箇所にもありました、何の傷も負わせずにというのは、まさに生かそうとする神のなさり方である。救う神、生かす神であるということであります。まあ、このあたりからですね、冒頭でお話ししました、まあ、この度私たち教会の中でどういう措置をしようか、そう考えたときに非常に新約聖書的だなとなんとなく思ったというのは、まさにこのことを言いたいわけです。信仰的に、礼拝学的に、伝統的に、これまで行ってきたことをしばらくやめるというのは大変に苦渋の決断ではあるけれども、しかしイエス・キリストはどうやってくださるかなとか、この場でキリストはどういう判断を下してくれるのかなと考えたときに、安息日に許されているのは人を救うことだと、人を生かすことなのだと、まあ、おそらくそう言ってくださるのではないのかなと、まあ、そんなように感じたので、非常に新約聖書的じゃないのかと私は思ったわけです。今私たちは大変に混乱した不安な状況の中にあります。生活のみならず教会との関わりを、医療的な、病理的な観点から多少距離を置かざるを得ない生活に多少なるかもしれない。しかし忘れてはならないのは、この緊急事態にキリストは私たちの健康が保たれ、命が保たれ、そして心が保たれること、それをおそらく優先しなさいと言ってくださるのではないかと、まあ、私はそう信じたいのです。私たちの生活が守られて、信仰の灯火が消されずに保たれて、この事態が一日も早く収束することを願い祈りつつ、救いの神、回復の神、復活のキリストを見上げながら強く歩みたいと、そのように願っております。祈りましょう。御在天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ心から感謝いたします。今日も多くの方々と共にこの主の御言葉に聞くことができました。今私たちの国あるいは周辺諸国では感染症による緊急的な状況が広がっています。不安な時があります。しかしこの中にも主の恵みがあり、また主の知恵があるものと私たちが信じて歩みたいと思います。どうかこのことを信じ過ごすことができますよう願いをいたします。どうぞすべての教会員、ご家族、関係者の健康と生活とが守られますように、また一日も早く日常を取り戻すことができますように。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌475番、